こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。愛のエネルギー家事素敵メモ3ベル参戦は、鴨山木が日々の家事、子育て、仕事、人間関係、休息を見つめ直すためにまとめた暮らしの提案集である。片付けや掃除の手順を体系化した家事マニュアルではなく、短い言葉とイラストを通じて、生活を営む際の気持ちの置き方を問いかける実用書に位置づく。中心にあるのは、家事を義務や効率だけで計らず、住む人、自分自身、身の回りのものへの愛情を表す行為として捉える視点だ。全303項目はどこからでも読める構成で、忙しさや疲れで余裕を失った時に、必要な箇所を拾い読みできる。著者は、やるべきことを増やすよりも、その時点で本当に必要なことを選ぶ姿勢を重視する。したがって本書の目的は、家事量の最大化ではなく、罪悪感を和らげ、日常にある小さな手当を通じて生活と気持ちの両方を整えることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、家事を愛情を伝える行為として再定義する。本書の独自性は、家事を単なる維持管理や無償労働としてではなく、手を通じて住む人に愛情を届ける営みとして捉え直す点にある。この見方では、掃除、料理、洗濯、買い物は完璧な成果を競う対象ではない。誰がどのようにその空間で過ごすかを想像し、少しでも心地よく暮らせるように手を入れる行為になる。重要なのは、家事の価値をどれだけ終えたかだけで判断しないことである。例えば、家族が安心してくつろげる状態を優先するなら、目に見える散らかりを直ちに正すより、休息や会話を選ぶ場面もありうる。本書はこうした優先順位の転換によって、家事が苛立ちの源になりやすい状況を見直す。もっとも、この考え方は家事の負担を個人の愛情だけで引き受けるべきだという意味ではない。わしろ、義務感に押されて消耗しているとき、自分の状態もまた生活の一部として扱うための視点である。効率や正解を先に置く家事論とは異なり、行為に込める注意と関係性を価値の中心に据えている。次に、しない家事を認め、罪悪感から距離を取る。本書は家事を進める本でありながら、家事をしないことの大切さにも明確に触れる。仕事、育児、介護、療養などが重なる生活では、全てを十分にこなすことは現実的ではない。それにもかかわらず、片付けなければならない、食事は手作りでなければならないといった基準を絶対視すると、できなかったことが自己否定につながる。本書は、苦しさを伴うやらなければは今すぐ行わなくても良い家事かもしれないと考える余地を示す。その際の判断軸として置かれるのが、愛の存在だったら今この瞬間に何をするかという問いである。これは神秘的な表現を含むが、実践的には、最優先すべき相手や自分の状態を確かめるための内省の装置と読める。片付けより子供を抱きしめる、料理より眠る、限界の日には外食や他者の助けを借りるといった選択を正当なものとして扱うのである。家事能力の不足を責めるのではなく、有限な時間と体力をどこへ配分するかという問題として捉え直す点に、本書のケア思考が現れている。さらに、物を暮らしの仲間と見る片付けと買い物の基準。片付けや買い物について、本書は物を単なる所有物ではなく、生活を支える仲間とみなす感覚を提示する。これは、物を擬人化すること自体を目的とするより、日常的に触れる道具や衣服、家具への注意を回復するための方法である。物が増えすぎれば管理の負担は増すが、少なければ良いとも限らない。本書は、一律の断捨離ではなく、自分にとって心地よく愛着を持てる量や種類を見極める姿勢を重視する。とりわけ、本や身近な品をすぐに実用性だけで手放す対象としない点は、効率優先の整理術と対照的である。買い物でも、安さや流行だけでなく、使う人の気分を整え、長く付き合いたいと思えるかという友情の感覚が判断基準になる。こうした考え方は、衝動的な購入を無条件に肯定するものではない。迎え入れたものを手放し、使い続ける責任まで含めて関係を考える態度である。物への接し方を整えることで、住まいを見栄えのための空間ではなく、自分と家族が回復できる環境として捉え直すことができる。そして、料理、洗濯、入浴を日常のリセット行為として扱う。本書では、料理、洗濯、入浴といった反復的な営みが、単に空腹や汚れを処理する作業ではなく、心身を切り替える機会として語られる。料理に関して、著者は、特別な技術や高価な食材よりも、食材に注意を向け、手のひらに心を込めることを重視する。これは、料理の出来栄えを精神論だけで保証する主張というより、作り手の焦りや義務感を緩め、食事を人をいたわる時間に戻す提案である。疲労が強い時には、惣菜、外食、他者の力を借りることも選択として認められる。洗濯についても、洗いたての衣類や日光、水がもたらす爽快感に注目し、日々の気分を切り替える契機として位置づける。 入浴も一日の緊張をほどき、新しい状態へ移るためのセルフケアとして扱われる。これらの記述にはエネルギーというスピリチュアルな語彙が用いられるが、読者は必ずしもその前提を共有する必要はない。感覚休息、衛生食事という具体的な生活行為に意識を戻す実践として受け取ることができる。最後に、303の短文が疲れた時の判断を助ける読書形式、本書は長い理論を順番に積み上げる形式ではなく、生活を明るくする小さな提案を303項目に分けて収める。章立ては生活、子供の手当、疲れた時、仕事の心がけ、人との間で生きることへと広がっており、対象は家事を担う人だけに限定されない。この形式の利点は、まとまった読書時間や強い集中力を前提としないところにある。疲れている時に必要なのは包括的な人生論よりも、目の前の状況を少し違う角度から見る短い言葉である場合がある。読者は最初から順に理解する必要がなく、その日に響く項目だけを読むことができる。またイラストを伴う柔らかな造本は、情報を詰め込む実用書とは異なる読書体験を支える。反面、家事分担の交渉法、収納計画、栄養設計のような具体的技術を求める読者には、実務的な情報量は十分ではないだろう。本書は課題解決の手順書というより、行動の前に自分を責める思考を緩めるための言葉の釈制である。その位置づけを理解すると、繰り返し開く価値が見えやすい。結論として本書は、家事の効率化や時短テクニックを求める人よりも、日々の用事に追われるうちに自分や家族、住まいへの接し方が荒くなったと感じる人に適している。育児、仕事、介護、体調の揺らぎなどで家事を十分にできない自分を責めがちな読者にとっては特に有用だろう。303の短い提案は、行動計画を厳格に管理する道具ではなく、優先順位を一旦見直し、その日の自分に可能な手当を選ぶ補助線になる。また、物を減らすことや家事を終えることを唯一の正解とせず、愛着休息、心地よさを基準に暮らしを考える点にも特徴がある。同種の暮らし本には、収納術、掃除法、献立、家計管理などの実用技術に特化したものが多い。それに対して本書は、具体的な家事の背後にある感情と関係性を主題にする。エネルギーという表現や物への語りかけにはスピリチュアルな感覚があり、読者の好みは分かれる。しかし、その語彙をそのまま受け入れなくても、無理な日は休む、他者の助けを借りる、手元にあるものを丁寧に扱うという現実的な示唆は取り出せる。家事を増やすためではなく、暮らしへの向き合い方を柔らかく調整するための一冊として際立っている。ご支援いただける場合は、カモやマキ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。